私は私の公義を定め、国々のための光をする、光とする。21節それゆえさ、これを聞け、悩んでる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。55章3節耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと書いてあります。またマタイ伝17章5節彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がしたとあります。主イエス様の呼びかけはどういうものだったのでありましょうか。マタイ伝11章15節耳のあるものは聞きなさい。黙示録2章7節耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。さらに人たちの呼びかけとして使徒行伝2章22節に書いてあります。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのですと。聖書の結論は次のように証しています。黙示録1章3節この予言の言葉を朗読する者とそれを聞く人々は幸いで、同じような意味として聖書には次のような表現も出てきます。見なさい、見よ、味わいなさいと。実は最も大切な事実は見よという言葉で紹介されています。見よ私のしもべと、イサヤ書42章1節に書いてあります。見よ私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらすとあります。また見よあなたの王があなたのところに来られると、サカリア書9章9節に書いてあります。シオの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られると。またルカ伝に見よ私はあなた方に大いなる喜びを知らせると書いてありますね。御使いは彼らに言ったをそろうことはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。それからヨハネ伝1章29節に見よは世の罪を取り除く神の子羊と書いてありますし、黙示録3章1節に見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあります。こういう箇所を見ると分かります。最も大切な事実は見よという言葉で紹介されています。見よ私のしもべ、見よあなたの王があなたのところに来られる、見よ私はあなた方に大いなる喜びを知らせる、見よこれは神の子羊、見よ私は戸の外に立っていると。同じように味わいなさいという表現も出てきます。詩編34編の8節です。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ペテロ第一の手紙2章3節あなた方はすでに shunga itsukushimu bukai kata de aru koto o achiwatteru no desu to arimasu. Mata mikotoba wa tabemono to narimasu. Mokushiroku chisho kyu setsu chisetsu ni sore de watashi wa mitsukai no tokoro ni itte sono chisana makemono o kudasai to itta suruto kara wa itta. Sore o totte tabenasai. それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。とあれますし、エゼキエル書3章1節から3節までお読みいたします。その方は私に仰せられた人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。すると、それは私の口の中で蜜のように甘かったと書いてあります。またエルミヤ記中古書中国説に、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりましたとあります。聞くことは心の態度であり、御言葉に対して心を開くことです。すなわち聞くことは意思の問題です。神がお語りになることを人間が聞きたくないと思うことが罪の始まりです。イスラエルの罪は次の3つに分かれます。イスラエルの民は聞こうとしなかった。イスラエルの民は信じようとしなかった。イスラエルの民は従おうとしなかったということです。エレミヤ記7章23節から28節までお読みいたします。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従い、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、悪い固くなな心の計りごとのままに歩み、前進するどころか後退した。あなた方の先祖がエジプトの国を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを毎日朝早くからたびたび送ったが、彼らは私に聞かず、耳を傾けず、うなちの怖いものとなって先祖たちよりも悪くなった。あなたが彼らにこれらのことをすべて語っても、彼らはあなたに答えまい。そこであなたは彼らに言え、この民は自分の神主の声を聞かず、懲らしみを受けなかった民だ。真実は消え失せ、彼らの口から絶たれたとあります。そして25章3節4節に、アモの子ユダの王ヨシアの第13年から今日までのこの23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾くこともしなかったとあります。7節8節それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の見つけ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それゆえ万軍の主はこう仰せられる、あなた方が私の言葉に聞き従わなかったため。ロマ書10章21節に、またイスラエルについてはこう言っています。不従順で 反抗するために対して私は一日中手を差し伸べたとあります。次に信じなさいという神の要求を見てみましょう。すなわち神の御言葉に対する信仰がここで要求されているのです。私たちは聖書による神の啓示、すなわち神の御言葉は神の御言葉であるという啓示が根本的な事実であることを確証いたしました。一つの事実は、私たちがそれを理解できなくても認めざるを得ません。主なる神は人間から信仰を要求しておられるのであり、私たちがまずすべてのことを理解して信ずるということを期待していらっしゃるのではありません。神の事実を体験するためには、ただ一つの道、すなわち信仰の道だけが存在しています。救いに至る信仰とは、絶対者である主なる神を 100% 信頼するであり、神の権威を 100% 認めることです。この信仰はいかなる証拠も保証も証明も必要としません。私たちは主なる神は絶対者であるから信じるのです。霊化の問題については理解したり証明したりしてから信じるというようなものではなく、ただ単純に信じることが大切です。もしも私たちは理性で神の知識を得ようとするならば、神はいなという態度をおとりにならざるを得ません。信じる者は認識し理解し見るようになるのです。聖書は神の霊化によって書かれたものであると聖書は事実として伝えていますから、私たちは正直になりたいと思うならば、この事実を信ぜざるを得ません。私たちは人間の理性に頼るのではなく、聖書は真理ですから、その真理を信じるという態度、すなわち意思の問題が問われることになるのです。自分の理性で判断してから安全な路線の行くことに慣れてしまっている人間にとって、神の要求はなんと困難に思えることでしょうか。それはまさに今までの道とは逆コース、正反対の道だからです。ヨハネ伝4章50節にイエスは彼に言われた、帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて祈祷に就いたとあります。私たちはイエス様が御言葉に対して取られたと同じ態度を取るべきです。ヨハネ伝17章17節にイエス様は次のように言っています。真理によって体を清め、分かってください、あなたの御言葉は真理ですと。弟子たちについて聖書は次のように言っています。ヨハネ伝2章22節、それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたと書いてあります。これこそ預言者たちや使徒たちの証を信じ、大いに用いられた人々の勝利の秘訣だったのです。彼らは旧約聖書と主イエスのお語りになったこと、すなわち旧約聖書と新約聖書を素直に信じました。すべての 不信仰の源は悪魔です。悪魔が人間に語った最初の言葉は神の御言葉に対する疑いを含んでいます。創世記上三章一節に、さて神である主が作られたあるよる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。悪魔は神の御言葉の後ろに最初の疑問符を置きます。そしてそれ以来、神の御言葉の後ろにつけられる疑問符は疑いもなく蛇である悪魔の足跡です。悪魔自身も神の御言葉を信じます。というのは、悪魔でさえも神の御言葉が真理であることを認めざるを得ないのです。しかし悪魔は自らを低くして神の御言葉に従おうとはしません。これこそ罪そのものです。しかし悪魔は神の御言葉である聖書が真理であるということを知っているからこそ、それを人間から奪い取ろうとするのです。そして完全に奪い取ることができない場合には、御言葉の下にトンネルを掘って土台を崩そうとするのです。